に通信ネットラジオです。
第8回、
はい、
行きましょう。
はい、この放送は想像力の遊び場、哲学の有害都市週刊トリトリ通信によるネットラジオ、私編集部飛田圭次郎です。お相手はこの方です。
はい、ニラトンです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくね。
はい、
はい、
今週はいかがだったでしょう。
今週まずお土産がね、
はい
、ローソンさん、
うん、
いつもお世話になってます、
うん、
エスプレッソロールって書いてあったな、
うん、
うん、全然なんかエスプレッソだけど甘いね。
めっちゃ甘いよ、
ね、エスプレッソもうちょっと苦くないかな、
うん、
あとね、パサつく、
うん、
うん、
不況でしたね。
いつもお世話になってますんで、
はい、いただきました。ありがとうございます。
はい、ローソンのマッチカフェで、
うん、
エスプレッソロールとコーヒーを買ってきました。
うん、
コーヒーの、うん、エスプレッソロールパサつきにつき、
うん、
一気に飲んでしまいました。
うん、水分が
結構ね、
うん、でも食べたらもったり出てるね、口の中に。
ああ、そっか、そういうもんなんかな、うん、
パサッとしてるけどもったりする、
うん、今週はおとといね、車でね、くら寿司に行ってきましたよ。
車でくら寿司、
くら寿司青梅街道沿いにね、
うん、
ありました。荻窪の先だから、うん、武蔵関っていうとこかな。
荻窪の先、うん、こっちから荻窪方面に向かって、
うん、
あったっけ、くら寿司ある
んで、くら寿司もあるんですよ、うん、でね、結構ね、くら寿司って、
うん、
知ってると思うけど、ラーメンとか、
うん、
今ね、売り出し中がね、シャリカレー、
シャリカレー
シャリカレー、カレーライスのライス部分が、まあ、いわゆる酢飯になっとるやつだな。
ドライカレーみたいな酢飯、
うん、普通のカレーライスの白い白米が酢飯。
ああ、
シャリカレー売り出し中で、まあさすがにこれちょっと食わなかったけど、くら寿司はね、天ぷら巻きとかがあるね、これがすこぶるうまくて、もうサクサクじゅわで、まあ、なんか下手な天ぷら屋よりもうまいよ。エビ天とか、エビ天握り
一皿安い。それってその天ぷら、
うん、みかん入って100円やからね。
安いね。
で、天ぷらエビ天うまいんやけど、
うん、
このシャリなしのエビ天だけでも、
うん、
2本で100円、
うん、
だから1尾50円やね、
うん、
もうエビ天にハマってきました。
ね、
うん、
荻窪の駅前にある海鮮市場かなんかいう回転寿司屋さん、
うん、
あっこう結構高いね。
ああ、高い系の回転
そう
寿司屋、
一皿360円とかもあるし、簡単入れのやつとかで、
まあいいネタを出してる回転寿司屋、
うん、そう、美味しいんだけど、あっという間に 3皿食べたらもう1000円とかいってます。
ああ、そうやな、900円
そう、会見の時に2000円ぐらいになって、あ、こんなに値段違うんやもん。阿佐ヶ谷の駅前の
大江戸、
大江戸はすごい安いでしょ。
安いけど大江戸もね、130円から今160円だったから、うん、前の感覚で食ってると、うん、あれ2000円超えてもうたってな
る。ちょっと高いってこと、
うん、だから回転寿司の感覚でいると、まあ、2000円中と結構、
うん、
もう食ったかなって感じになるな。
10皿ぐらい食べても2000円とかあんまいかんかったっていうイメージがあったんやけど、
うん
うん、僕その荻窪のやつ行ったら6皿か7皿ぐらいで、
うん、
そんだけ行ったから、うわ、すごい、
そうだね、うん、それでな、
うん、
まあこれあんまり寿司屋行っても魚は食わないんだけど、
うん、
エビ天とかホタテとか貝とか、
貝は僕
そういうのばっか食ってるんだけど、カニが大好きやん。 それでスシローとかな、くら寿司ってカニフェアをな、やるんやね。でその時、一昨日は行ったらカニフェア、明日からですと。
お
えーって、今日ないんやって悔しくて帰ったんだけど、悔しいから昨日なんと車で、お持ち帰りをカニフェアお持ち帰りしました。
もう一回行って
2日連続という羽目になってしまいました。このカニフェアのカニがすごくて、ズワイの、まあ茹で身の軍艦と、あと生カニ、
生カニ
と、やっぱカニ味噌入りの軍艦と、この3貫で100円。
安いね。
これ信じられないね。ちっともね、かといってちびちびってない、たっぷりカニに肉が乗っている、カニフェアでした。素晴らしいカニフェア。ところで、溶いたカニエ形像に似とるって言われるよな。
よくあれ
です。まあええんやけど。そんなのが今週のくら寿司。
なんで最近ない車、なんでそんなに使うレンチャンで乗ることは。
いや、ちょっとな、野暮用があって、さらにその、くら寿司の先に、ホビーオフってい
って
、いわゆるブックオフ の、 ホビー版やね。そう、おもちゃ売ってる、ディスカウントおもちゃ売ってるお店があって、そこにちょっと買い物があったんで、途中で寄ったんやけど、いや、これちょっとね、癖になりますよ。くら寿司
おぎくぼと西荻の間やね。
そう、大体そう。これな、食ったな、皿をな、こう返却するとな、5枚で1回な、ガチャポンが当たるんで食ったらもんが当たる
んで、ガシャンガシャンってこんなとこ、ダストみたいなとこ入れてくる。
そう、そうとな、デジタル、ビジョンがあってな、なんか妖怪ウォッチのなマグネットが当たったね。たまらんね、くら寿司。
アンビニ向けない、子供に楽しめるように作られてる、
はい、そんなくら寿司ツアーでした。
はい、先週僕はそうですね、
そうや、
浪曲を聴いてきました。
うん、
浪曲、国立演芸場っていうところで、結構大きいところで、国立のとこなんで、
おおもろかった、
よかった
よ。お
4人の浪曲師が出てきて、それぞれが江戸時代のダークヒーローと呼ばれるような人たちの話をやると、で、浪曲がなぜいいかっていうのは、落語とかも好きなんですけど、落語とかは、その演じてる人が着物一つで来て、バーッて全部やっちゃうと。セットも何もないし、衣装も何もなくて、
一人何役かやるやな。
全部おじいさんになったり、おばあさんになったり、綺麗な町娘になったり、江戸っ子になったり、大阪やったらまたいろいろ旅に出たりも全部一人でやるし、それが劇とかと違う。西洋の劇とかは全部一人役ついてて、王様と王様の格好してるし、王子様の格好してるとか、全部してないのに、想像力だけでそれがやってる、それに見えてくる。そういう芸の部分もあるし、こっちも想像するところの楽しみもあるという、なのでやっぱ想像力をかきたてられながら見るので面白いなと、
まあ言うたら一人芸やからね、一世尾形さんなんかもそうやねんな。
そうですね、
だんだんな一世さんの、ゲームな、早送りすると、あ、そういえばこの人一人やったんやって、改めてびっくりするね。芸の途中は他の人も見えるんやよね。
そう、
あの人素晴らしいねな。
そう、それがもう見た目がつるっぱげのおやつさんでも、綺麗な女の人の役をやってたら、あ、こういう綺麗な女の人がで頭の中で変換されて、ビジョンとして見えてるという、 そういうものになってくる。子供の頃に手からビームが出たりとか、ビームとかして空飛んでなんとかごっことかして遊んだり、うん、ああいう風にもう見えてたっていう世界に、まあ、陶酔されるできるという、うん、なのでそういう一人で面白い、
まあ、見る人の想像力が試されるということも言えるな。
で、いろんなシーンが出てきて、うん、あの犯人目に出てきた人の やった人、東谷幸太郎さん、
うん、
この人がやったやつがすごい面白かったで、
うん、
で、あのストーリーは、
うん、
自分のお母さんがちょっと病気であれやからって言って地方からお母さん実家に戻ってくる途中に、うん、もうお金とかもなくなって、うん、お金がないんやけどって言って、あの食べ物屋さんのところにあの入って、うん、こんだけしか持ってないやつ、こんだけで食べれるもんちょうだいって言って、で食べながらいろいろこう世間その身の上話をしてると、親孝行なやつやっていうことで気に入られて、うん、奥の席で飲んでたヤクザの親子がお金を恵んでくれる、
うん、
でこれでなんとかあの親孝行はできますってまた行くんやけど、
うん、
途中で息子たちが待ち受けてるゾーンがあるから、
うん、
あかん気をつけていかなあかんかったのにそれ言う忘れてたって追いかけて親子が泣きして、うん、追いかけて、
うん、
大丈夫かって言ったらもう時は遅くてそいつはもうすっからかんに盗まれて生かされて、その泥棒たちをお前らちょっとこいつってその親分が懲らしめる話。
なかなか親分技術に敗れた。
でその親分もまあヤクザの親分なので、うん、いわばダークヒーローなわけで、
なるほど、
悪者が悪者たちをこう懲らしめるっていう話。それが
ピカレスクやね。
いいですよ、そのこいつら全員この泥棒たちをパンパンと懲らしめる、捕まえて、
うん、
手を縄でこう後ろで縛って、
おで悪には悪をやな、ワイルドセブンみたいな、
そうそうです、
うん、
そういうその痛快なところもやっぱあって、でお前ら心を入れ替えて俺の言うこと聞くかってことになって、うん、はい言うこと聞きます、じゃあお前ら坊主になるって言って、はい坊主にします、俺が切ってやろうって言って、どうするかなって言ったら焚き火の火をそのままそいつらの頭にこうジュジュジュッつって髪の毛を燃やして丸坊主にする。この辺が
ワイルドやね。
この辺がダークヒーローなとこなんだ。で、カゴに乗って追いかけて、その最初に言った相撲のやつを追いかけていくから、うん、お前らちょっと前に並んで引っ張っていけって、
うん、
で、エッホエッホって言いながら追いかけていくときに頭からこう煙を出しながら汽車みたいになって走っていくってい
う頭が燃えた悪いやつら
が、ドロボーたちが、すいませんって言いながら走ってついていくっていう
愉快な絵やな。
そういうダークヒーローが出てくるお話になる。で、なんか今浪曲はもうあの絶滅危惧種と言われてるらしくて、
うん、
やってる人たちがどんどん少なくなってると。
うん、そうやろな。
この幸太郎さんからもメールが来て、
うん、
チケット欲しいですってメールして、そしたらお返事として、
うん、
見に行った後にね、
うん、
今日はありがとうございましたみたいな感じで、で浪曲は今はもうこんだけとこんだけとしかやってる人がいなくなって、
うん、
どんどん絶滅危惧種
語り部がな、
そうやばいんです
、うん、確かに。
そうか、やっぱ広めていかない、この芸を絶やしてはいけない、
うん、なるほど。
いいですよ、皆さんもちょいちょいみんなやってるみたいなので、
うん、
見てはいかがでしょうか。
なるほど、
うん、あの落語と違ってあの歌の部分と説明のところとちゃんと落語みたいに話する部分とがあって、あと三味線の人が横についてて、
うん、
情緒がありながらシャラリンシャラリンと横でなりながらやってる感じです。であとリズムとかそういう見せる感じとかもよく練られた芸になってます。
なるほどな、
リズムがいい。 そんなんですね。
いやいや、俺はね、
はい、
じゃあどうしよう、クリーチャーコア。
お、クリーチャーコア。
クリーチャーコア第2回目は、2001年公開しました、うん、
はい、
ね、フランシス・フォード・コッポラ制作組織による、うん、っていう結構ね、鳴り物入りで、
うん、
公開したホラーなんですけど、うん、ジーパーズ・クリパーズ。
ジーパーズ・クリパーズ、
うん、やっぱりちょっとアメリカの田舎町の殺人鬼の話、うん、ホラー映画やね、
うん、
だけどね、なんでいうかな、結構ね、これ現在まで、3までできてます、
うん、
田舎町の殺人鬼がおって、うん、まあ、23年ごとに猟奇殺人が勃発するっていう話やね、
うん、
殺人鬼が、まあ、斧を持ってる殺人鬼なんやけど、
うん、
まあね、人型なんだけど、だんだんね、ちょっと物語が進むにつれ、うん、どうも様子がおかしいなって、形が変わってくるところが見どころなのかな。
うん、
ぜひあの
モンスターに変わっていく、
これまあまあ見てるのね、お楽しみなんやけど、まあ、ワンツースリーとね、全然ね、作品によって経路が違ってますね。
うん、
特にスリーは密室劇っていうとちょっとおかしいんやけど、
うん、
もう完全にバスに閉じ込められた若者たちの話になって、
うん、
変な密室劇になってますね、
うん、バスの中ってスペース限られてるのに、うん、いろいろできるんで、
そう、殺人鬼は外にいて、
うん、
餌食が中にいるという、そういう図式が延々と、うん、そこでバトルが繰り広げられるという、ちょっと変わった作品ですね。2はね、うん、かなり猟奇殺人もの、
うん
うん、トウモロコシ畑で、うん、割と黄色いフィルターなんか使った画面がアーティスティックですけど、
うん、
まあね、殺人鬼自体がちょっとこうかかしを思わせるデザインなんで、
うん、
トウモロコシをつつくカラスとか、うん、そういうのが効果的に使われておりましてね、
うんうん、
まあそうですね、変わった作品ですので、まあお暇な方はぜひ行ったところでしょうか。
なるほど、
はい、
はい、
あとね、
うん、
今週ね、
うん、
寺澤武一先生のコブラのね、
はい、
忘年会がありました。
うん、すげえ、会ってきたん
です
か。
そう、渋谷シダックスでね、
うん、シダックスで
会場、広い会場を貸し切りまして、
カラオケもすんの。
カラオケやないやけど、うん、パーティー会場だから、
パーティー会場、
うん、カラオケは特になく、うん、まあ、プレゼントを
コブラ歌うんだろう、コブラ
全員でな、歌いたかったな、うん、かなり、まあ、漫画家さん、有名漫画家さんもいっぱいおいでなさってまして、僕はもうアシスタントに行ってみまして、粗品が当たるっちゅうてね、
お
う、まあ、毎年、去年も行ったんやけど、コブラのラベルの日本酒とか、
そんな
そういうのは帰りにいただいて帰りますね。あと、まあ、サイコガンの、ストラップが当たったりとか、まあ、いろんなグッズが全員に当たるという仕掛けがありました。はい、
日本酒ってあの最高の形になってるだけじゃない。
いやいや、瓶はね、300ミリボトルにラベルがコブラのラベルで、まあ、レディーとかラベルとか、うん、いろんなのがあります、
いいね、
はい、先生もまあお元気でいらっしゃるんで、まだまだね、活躍していただきたいんですけども、はい、
コブラ、
はい、
この前言ったあの手塚治虫の自伝的なやつ、あのブラックジャック制作秘話という漫画にも寺澤武一さんが出てきて、
うん、
アシスタントに入ってる
んです。そう、実はね、寺澤さんって、うん、手塚さんのアシスタントやってらしてね、うん、で、今回忘年会でも、うん、手塚プロの方たくさんいらしてました、
うんうんうん、
はい、
もうその時から もう才能発揮されてたそう
です
。めちゃめちゃうまいと。
もうなんかあのそれまでの、まあ、少年ジャンプで連載されたんですけど、それまでのいわゆる少年の漫画の絵とは全然一線を画す、うん、もうまあアメコミライクな、うんうん、
映画みたいな絵
やからね、やっぱびっくりしたね、当時、うんうん、ストーリーもそうやけど、それまでのこうなんか東京の下町のな、うん、花垂れ漫画とは全然違う、ね、宇宙を舞台にしたスペースオペラやからねやっぱりね、僕はね中学2年生ぐらいやったけど、うん、ビビりました
、うんうん、レディあこんなアーマロイドっていうのあれの
ライブメタルといって
ライブメタル
生きている金属でできてるんやね
かっこいいよね、あの人もともとすごいかっこいい顔してるのに、うん、あの無細工な顔に整形し直して
そうそう、コブラはね、うん
すごいな。
だから当時の、まあ、70年代ですよね、あのスターウォーズなんかの影響もバリバリ受けている、うん、まあ漫画ですけど、うん、その絵も相まって我々としてはね、もうこうなんかこう煮こごりのスープのようなすごい漫画が出たもんやっちゅうて、うん、
宇宙時代到来みたいな感じなんかそのスターウォーズとかが、うんうんうんやりだした頃とかやっぱみんな宇宙とかにいろんな幻想を抱いたりとかそういう時代だった
そうやね、スペースオペラってそれまでもいろいろあったんやけど、うん、まあスタイリッシュにうまく、うん、あのエンターテインメントでまとめたのがね、うん、スター・ウォーズだったから、うん、その余波はね、うん、いろんな文化にこう影響を与えましたね、うんうん、はい。
スターウォーズじゃあそろそろ公開ですね。
まあもうすぐじゃん。
来週、ね、
18日やから、うん、
あと1週間ぐらい、
うん、もうすぐやね、うん、さあどうなることでしょうか
ね。そうなんだよね、うん、スターウォーズ
トギトはスターウォーズ体験は言ったっけ。
スターウォーズ僕一応全部見てるはずなんやけど、
うん、
あんまり5、6ぐらいはちょっと忘れてるかも。
ああそうか、
4もちょっとうろ覚えぐらい見たら、ああ、あったあった、見たと思い出すかもしれないけど、
まあ今で言うエピソード4、5、6から我々は見たわけだけど、うん、やっぱり4、5、6の印象が強いのでね、うん、あの近年やってるエピソード1、2、3はいわゆるクリス、あのヘイデン・クリステンセンによるダース・ベイダーの話になってますけど、うんうん、こちらの方はね、ちょっとあのまあいわゆる阿弥陀との恋物語が描かれていますけど、ちょっとね、なんかスター・ウォーズで恋物語もないやろなってちょっと思うところもありましたね。
おー、
うん、
僕、20歳ちょっとぐらいの時に現場の出張で、
うん、
どっか地方行った時に現場の仕事の人たちとみんなで、うん、エピソード2かなんかを見に行きました。映画館が上映してるぞ。
2っていうとあの帝国軍逆襲やね、ストライクスバック、
うん、ダース・ベイダーになるところちょうどなる、
あ、
最後ら辺でなるんやったかな。
なるのはエピソード3かな。
エピソード3でなるんやったっ、
うん、
じゃあダース・ベイダーになる手前のとこか。
うん、ああそうか、うん、
これがもしかしてダース・ベイダーにみたいな。
ああ、それはじゃあエピソード3か、
3かな。じゃあ3見たの
かな、うん、いわゆるユアン・マクレーガーが師匠で、うん、と戦って手足がなくなって、
うんうん、
それはまあエピソード3
や。あ、じゃあ3か、3、
うん、
あ、3や、
悲惨やねやね
ボロボロにされて、うん、で最後マスクこうダボってカメラあのはめられて、
あ、スリーやね。
あ、じゃあスリーか、
うん、
ダースベイダーになるよっていう、
うん、まあダースベイダー誕生秘話やな。
そうそう、誕生秘話ですね。今回のは6ってことは、あ、6、7か、
7
だ、6の続きを。
いや、全くなんかだからな、主人公が女性のレイっちゅう、うんうん、女性と、うん、あとはストームトルーパーの中身の黒人が一人出てるので、うん、話が違うようやな、うん、全くあの 何やろ、事前の情報を入れないようにしてたんで、うん、よく分からんけども、うん、どうも関係がなさそうやよね。ただあのハンソロとチューバッカは予告に出てきてるから、うん、そこがまあちょっと旧作ファンには楽しみやところやね、
うん、あの年老いた、年老いたというか、うん、あの時が流れたからそのアンソロ、ハリソン・フォードが、うん、あの感じ、あの顔で出てくる。
まあそういうことやね、時系列が同じというような感じで、うん、ただ服もなんか当時のハンソロ船長と同じような感じで、服同じでええんかな例えばチューバッカがもうちょっと真っ白になってると思ったら案外茶色いな、
白髪じゃないよ、うん、
あとなやっぱな年末やから、うん、スターウォーズグッズも街に溢れてるんやけど、うん、要するに、まあね、年賀状かな、うん、来年サル年やから、うん、チューバッカのハガキが結構出てるらしい、うん、チューバッカねえよね、
チューバッカね、うん、チューバッカでもサルなんだ
ね、まあ大猿やん、
イエティみたいなもんや、
そうやね、エンジンやから、ね、はい、
はい、最近、最近ちょっとまた僕あのポンコツな感じが出てきた、
うん、ポンコツ、
ポンコツになってきますね。
ポンコツで何やろ、
あの友達と100円ショップ行って、うん、買い物しようっつってもうどっかでピリピリピリピリって鳴ってて、うん、誰やこの時にアラーム鳴らしてるやつとかってずっと探してて、うん、友達のポケットとかに耳当てて鳴ってないかなって、どこやどこやってあっちの音とかなって探してないとこ
あんたや
自分やったりとかうわ俺かもう最悪やった、
あポンコツやね
あと電車回ってて駅のホーム あの電光掲示板じゃなくて普通のパネルが点滅してたの、うん、あ電車来んやろなってずっと回っててその点滅をずっと見てたんやけど、うん、電車来るのになかなか来へんなと思ったらそれたまたま蛍光灯が切れかけてて点滅してるだけでもうなんかそういうのをそういうのをなんか自分で鳴るたんびにうわなんかこんなんじゃなかったのにな
ぁと思ってまあいろいろあるわ、
ポンコツになってき
てるいろいろあるよ、うん、
そういうのってやっぱ増えてくるのかな
ああそういう、あ俺はもう年やからねもう日々そういうことはあるけどね、
電車乗る時切符なくすはずないって絶対思ったのに、うん、なくしてしまったりとかってなった時すごいショックなんやけど、
切符はそうやな、今ほら、うん、もうあのスイカにチャージしてるから、うん、そういうことなくなったけど、まあ、昔はよくあったのね、うん、
だから人がなくしてるのってなくすはずなんじゃないやんけと思ってポケットに入れてんねんからって思った
で生産してから見つかるとかね、
そうそう、なくしてることそういうの、
まあいろいろあるよ取りた気にすることないよ
いや
生きてる証拠だね、
あと何があったかな、怪人スーツでちょっと思ったことがあって、
ん
怪人スーツ、うん、怪人の仮面ライダーとか、うん、戦隊モンとか何でもいい怪人のスーツを作ってる人たち、うん、ミラドンとかで作ってるでしょ、で
ああブレンドマスターさんとかにね、
そう、それじゃあのデザインする人ね、あ、うん、あ何つったんやかな、その怪人の作るときに、うん、その怪人は生まれ持ってその形の、
うん、
状態なのか、
お、何やと、
まあ生まれて子供赤ちゃんの時があって、
あなるほど、
子供の時があって子供の時から角生えてたのかと、
あなるほど、
でその角とかが変形していてどんどん大人になるにつれて巻き巻きになったりとか、うんうん、体のプロテクターの形とかがごっつい感じになっていたのか、
うんうんうん、それつまり容体があるかとかそういうことやな、そうそうそう、育つか、
そう生まれ持ってその形なのか、うん、それとも誰かあの怪人の工房が、
うん、
ゲルショッカーやからゲルショッカーの工房が改造して、うん、そういう、うん、おこいつにちょっとトゲトゲつけたらかっこいいかなと思って、うん、トゲトゲを足につけたりとかするのかなと、
結局まあ 設定によるけども、うん、ショッカーの場合は、うん、大人を改造するから、うん、それにプラスされる動植植物のモチーフによると思うんやけど、
サボテンつけたり
とか、俺の考えでは、うん、まず動植物を巨大化せな、うん、合体できないやな、
うんうんうん、
まずそこから始めると思うね、うん、
じゃあバラをバイオテクノロジーみたいなんで大きく育てて、
う
ん、
でそれをまあ合体してバラ漫画になるとか
移植させるとか、うん、
まあそういう風に考えると後天的に改造するから後からつけるってことになるやな、
うん、
だから子供から改造人間を作って育てるという考え方の設定の怪人はまだ、うん、特にはおらんのやないかな。
生まれ持ってその種族という状態の怪人みたいなのがいないってこと、う
ん、メタルダの場合は、うん、いわゆるこう悪魔の臓器があって、うん、そこにこう2体放り込んで、うん、中で急激に合体してボコッと出てくるんで、うん、まあ、その場合はある種の成長と呼べるかもしれないけど、うん、まあでも言うても後付けやから、うん、結局突然できるっていう設定やね、
うん、なるほど、うん、悪魔族みたいに元から生まれついて、うん、そういう風な族がおるという、うん、
なかなかこう育つっていう、うん、設定はないけども、ただあれやな、仮面ライダーアマゾンの時のモグラ獣人、これはあの子供のモグラ獣人もいたりして、
うんうん、じゃあ子供の、まあ、生まれ持ってのモグラ獣人、
うん、そうモグラ獣人って言い分になるんやけど、あ、これは違ったかな、アマゾンの時はちゃうくて、機械道の時の、うん、あのハリモグラロボットが確か子供がおったんや、まあ、この場合ロボットやから成長だらじゃなくて子供の方ロボットを作ったってことになっちゃうんだけど、そんなことがありました。
お、はい、なるほど、
これは、まあ、面白いこと考えるね。
普通に見ててそう思ったり、これはやっぱそういう種族がおるのかな。ウルトラマンとかなんとか星人やから、
うん、
ザラブ星人とか、ザラブ星人の子供の頃、生まれた時からザラブ星人として生まれてくるんだろう、
うん、ただあれやね、ウルトラマンレオンの場合は、うん、弟のアストラっちゅうやつが、うん、あのそのうちレオンになるであろう、うんうん、角が、うん、ちっちゃい角がついてるっていうのがおるね、うん、
取られたよね、削がれたかな、子供の頃に取られたかな。
え、アストラ、
うん、え、ちゃうかったっけ、ウルトラマンレオになるこの角を、
いや、取られたんちゃうくて、うん、多分成長したらレオぐらいになるのかなと思わせる、うん、ちっちゃい角がついてる、
う
ん
う
ん、
ちょっとこういうボコってなってる、うん、
だからあれはまあ成長、いわゆる兄貴と弟っていうデザインを仮面に施してるっていうことかな、うんうん、そういうものはあったね。
なんか生物としてそれが存在するのかって思ってるのか、
うん、
後付けで変身していくのかとか、そういうどういうふうに思ってるのか、
まあ、なんかイメージの世界からね、うん、だからウルトラの父がでっかい角がついてたり、うん、っていうのはまあ太郎もゆくゆくはでっかくなるのかなって思わせるデザインだな、
お母さんは髪の毛こうなって
る、髪の毛ついてるね胸もついてるね、うん、
今ウルトラ、あ、そうウルトラの父がなんかポスターになってるね、電車
で、あれね、海田裕二さんが書かれたのかな、うん、渋谷に貼ってあったで、
うんうん、阿佐ヶ谷の階段にも貼ってますよ、うん、とか
もうそうなると、うん、ウルトラマンはもうあれはスーツなのか裸なのかみたいな話になってくるんで、
う
ん、それは野暮っちゅうもんや
ね
ん、あのシワはどうやねんとか、
あ、
バルタン星人は、うん、あのハサミで宇宙船をどうやって操縦すんねんとか、うん、成田先生は後に、うん、いやあれは後でみんながつけてる武装であって、
あ、
ちゃんと中には人間みたいな手がありますっちゅう、うん、晩年にはおっしゃっておられた、
お、
まあ、そういったことっていうのはな、やっぱ物粋というもんで、
あ、そうなんです
、うん、
いやなんかこう考えたらこうどうなってるのかなって
思う、最後の眠れなくなるんや、
そう、細部の部分をねちょっと考える、
まあ楽しいところでもあり、
うん、
な、
そうです、
SF の楽しいところやな、うんうん、
面白がってみてます。
うん、
あ、トギトギ通信読みましょう。
おお、トギトギ
7号あ、神話第1話
おい
よ、その昔3体の神がいた。それぞれ天、天、払い、この漢字のね、天とか横棒とか、
うん、
主っていう払いの部分のような形をしていた、
うん、
と考えられる、
うん、
それから、
うん、
それから口の形になったりとか、
うん、半
髄の形になったりとか、
うん、
手辺みたいな形になった神々がたくさんいて、その神々が合体して漢字ができた。
おお。
で、四角いこういうブースがあって、
うん、
その中に「おい集合漢字を作るよ」って言ったら、
うん、
その部首たちがみんなわーって、
うん、
走ってきて、で「えっほえっほ」って遅れちゃうよって言って、
うん、
で入った時に、
うん、
山いだれになんとかみたいな形がみんなで集まって合体して漢字が一つできる、
うん、
というふうに言ってますよ、
うん、あ、そういえばな来年ほらさっき猿年言ったやろ、
うん、
猿年の猿って字はな、
うん、
のモースって字やね
ん。おう。
で、なんでかって言ったらその東西南北に当てはめたから、
うんうんうん、
まあ当て字なわけやけど、うん、あの雷という意味があるんだ
よ猿に。
猿にあのモースという字にね。
お
う。で雷っていうのは、
うん、
神様が鳴る。
おう。
で雷なんやけど、
うんうん、
神様の神って字の作りの方はモースって字やろ。
おう。
つまり雷を意味する漢字があのモースという字やね。
お
うおう。なんで来年猿年はモースという字で、でな、あのよくラーメンを食べる時の器にこう四角い渦巻きが書いてあるやろ。あれはな、鳴る神といってな、雷を表す文字やね、マークやね。だからあのその来年発行するあの年賀状の周りにそのラーメンマークやな、言うたら鳴る神が書かれてるハガキが結構あるねん。だからそれはな、中華屋さんから来たっちゅう思うかもしれないけど、そうじゃなくてその雷を意味するマークだっちゅうことなんです。はい、豆知識でした。
豆知識ミラの多いな。
いや俺も
なん
びっくりして
な、知ってんの、
テレビでやってたんやけど、あ、このラーメンマークは雷の意味なんやと思って、知らんかったから。
あれ雷なの。
うん、そうなんやって、
うん
うん、
はい、
はい、
これ7月号は7月号じゃ、7号は4月5日、
うん、
4月5日は何の日。1722年イースター島がオランダ軍により発見される復活祭、イースター復活祭の日だったのでイースターと名付けられる。
ああ、なるほど、そういうことなんか、
うん、勝手に
石像があるとこやね。
そうそう、勝手に名付けやがって、発見ではなくてこっちから昔からあったんだよって
、
こういつも思いますね。
ああ、アメリカもそうやね。
そうそう、
コロンブス発見したアメリカ大陸中で、コロンブスはインドかと思って、う
ん、インディアンと
そこに住んでたやつ、インディアンってむちゃくちゃな話やでな。
そうそう、
うん、
あ、イースター島のイースターあのモアイ像はほんまに謎なんですよね、うん、あれが誰が何のために作ったのか、
うん、
顔だけやけど実は掘り起こしたら体もついてる。
うん、近年ではなんかあの、ね、体ついたあのそういうコラージュの映像があった
ね。あれコラージュなの、
うん、なんか作られたもんがあったね。
あ、そうだ
よ、うん、タブロイドやね、言うなれ。
でもあれはどうなんやろね、ほんまになんであんな顔ばっかつけて、
なんやろな、
暇やった
のか。もう何か神事神に
信じるにしても石像を作るってすごい日数かけて石職人が作る。
全くなんやろ ね, ね, ね。今のが何、4月5日、
4月5日、
うん、
発見された日、発見されたからもっと昔からイースター島っていうか、うん、そのあれはあったって言って、
あのな、5月4日はな、うん、メイザーフォース、
メイザーフォース、
ビーウィズユーでな、スターウォーズの日やね。
うん、
メイ・ザ・フォース・ビ・ウィズ・ユー。まあ、ごめんな。
あとね、1745年、あ、ちゃうな、え、1745年じゃない1900年、
うん、
1945年やと思うけど、ゴレンジャーが放送開始、
あ、じゃあ1900年
な、1900年、書き間違いが多いから、
ゴレンジャーからもう戦隊ものも今何作品目やろね、
うん、40年だから60年ぐらい、
うん、
50、
今年がニンニンジャーでね、
うん、60年経ったところですね、
すごい続いてはるな、うん、
ミナ君生まれる前から、
いやいや生まれてからやよ、
え、ミナ君って1963年
やから、あ、1945年ってことないな、
あ、違う、これ45年じゃないかな、俺が一瞬間違えてるのかな、1975年かな、じゃあ、
うん、そうやね
間違えて書いてるわ、
うん、そんなんやね、
あ、そうかどう
か、
はい、
あ、それにしても長いで、うん、すごいな、戦隊、
戦隊
な
のね、うん、今日4月5日はヘアカットの日、これは結構説明が面倒くさいというふうに書いてますが、まずなぜヘアカットの日っていうか、時代背景としては、うん、明治に変わって、
うん、
ちょんまげをしなくてもいいですよ、してもいいけどしなくてもいいですよって自由になった
ん
です、うん、で、それまでみんなちょんまげしてたのに、
お、
急にちょんまげせんでいいよって言われても、こんなん急に変えられへんわって、
まあまあ、うん、
っていうので、世の男性たちは近代化の波に揺れていた、
うん、
で一方女性は、え、もう髪型自由なっていうことになって、
うん、
好き放題こう変えていく、その時に皆さん、うん、女の人は髪を切ったりとかしまくったんで、
うん、
いろんなこう髪型に変えていったりとかして、
うん、
それが流行しちゃって、あまりにも女の人が髪切り出したから、
うん、
ちょっとなんか変な変わり方してるんじゃないかっていうことで、断髪禁止令を出した、女性だけに、女性だけにそんなんするのはおかしいってことで、もうみんなヘアカットにし、いいじゃんけ、しようしようっていうことになって、
うん、
ヘアカットの人に尽くしたんだそうです
。フロア合わせじゃないんだ、
うん、ちゃんこの時はもう反発したんですよ、世の中の女性が、
いろんなムーブメントがあるよね、
なんで国にそんなことを勝手に決められなかったのか、
本当やな、
僕もなんかでも国が決めた法律とか制度とか、子供の頃になんかちょっとそれをすごい疑問になんとなく漠然と思った時期はありました、
うん、
なぜ小学校行かなあかんのかなとか、なんか自動的にこう生かされる、
うん、なんで義務教育やからね、
なんで生かされなあかんのってことを、うん、こう説明を受けていれば、そこで納得できたら、あ、そうかって思った時もあったんやろうと思う、うん、なんか知らんけど生かされてる感じ、
確かにな、
そう、なんで法律があんのかなとか、なんとなく思ったすごく未だにそちょっとその辺は不審に思
う、アナーキーやね
集まれヒーロー、ピンチの時に現れたのは2代目、あ、2代目が助けに来てくれたのね、そう、昔の名前はダイヤモンドカッター、ダイヤモンドカッター時代のコアなファンも持つ2代目の今後の活躍に期待し、
突然なんやろ
2代目参上
よくわからんな、
ドリトリ通信、
それダイヤモンドカッターってなんや
ろ、昔ダイヤモンドカッターやったんやけど、うん、あの2代目についたんです、
何の話してん
の、まあ、ヒーローの人がおって、うん、まあ、A さんというヒーローがおったんやけど、その人が、1代目で、その人が、うん、東大を辞めた時に誰か2代目を継ぐやつはいないのかってなった時に、いろいろおるヒーローの中から2代目を継いだのがダイヤモンドカッター、元ダイヤモンドカッターという人が2代目を継いだっていう話です、
分からんな昔のダイヤモンドアイチューヒーローがおったんやな、
何のやつ、
ピープロやったかな、これはな、主人公がいて変身するんじゃなくて、主人公がダイヤモンドアイを呼ぶね、
お
だから
少年とかが、
そう、クラシックスタイルやね、昔は黄金バットも少女がコウモリさんって呼ぶと現れるやん、
漫画大使とかそういう
とこなんで、そうやね、まあ月光仮面のおじさんもそうやけど、
あ、どこからともなく現れる、
そう、ダイヤモンドアイも その名の通り目がダイヤモンドカットでできている青いな貴公子がおったね。この都度な DVD が発売されんね、
うん、
ダイヤモンドアイ知らんな
知らない、うん、何年ぐらいの話
だ。だから先ほどの1970年代やね。
ミラノまだテレビ白黒時代。
最初子供の頃はウルトラマンが白黒で、うん、途中からカラーになったのよな、
うん、その時の衝撃ってどんな
衝撃やったのか。やっぱりウルトラマンの色が、うん、その銀色と赤だったので、うん、驚いた記憶があるよ。
赤
かないやってちょっとあんまりそういうイメージがなかったんで、まあほら言うなればシルバーはなんとなくわかるやん、シルバーと灰色だったわけやん。この灰色部分が赤だった衝撃ったるやん、ちょっと斬新だったな。うん、はいよ
はいよ。あ、ね、ちょっと続きもいいかな。じゃあ4月12日、その次の週ね、
うん、
はキカイラーの日、人造人間キカイラーがハワイで爆発的人気らしいです
。うん、そうなんだよ、うん、
カメハメの子孫たちはディスコでゴーゴーキカイラーをかけて踊り狂い、
うん、
名誉市民の称号を与え、私は人造人間だなどと言い出す、
うん、
春クレバーの挿入歌に合わせてスミレの花を摘んで絶滅するやつが現れ、石の森章太郎をリスペクトしてもじゃもじゃヘラを真似し、あけぼのを日本に送り込んだ。
そこまで真似するかね。原作者の髪型真似するってものすごいフィーバーっぷりやな。しかしすごい、
かなり向こうではすごいなんか人気らしい
よ
ね、
確かにな。そのブームになってる話は聞いたで、
うん、
うん、
はい、
ものすごい人気らしいな。放送してたよね。
そうそう、うん、海外で日本のやつ、やっぱアニメとか、
うん、実写版とかな、
実写版とかいっぱいやってる
のね。ライブ部分を、うん、いわゆる吹き替えによる役者さん、うん、つまり海外の役者さんによって、
うん、
ライブ部分を取り直して、
うん、
特撮部分はそのままという、うん、仮面ライダー龍騎なども、
うん、
仮面ライダードラゴンナイトといって放送してますね、うん、そういったことはよくあるようです。
パワーアレンジャーとか、
ね、うん、そう、
デカレンジャーみたい、デカレンジャーもやったんですか、
うん、
で、なんか人種のアメリカとかやったら人種がいっぱいおるから、
うん、
ちゃんと女性も人種差別にならへんように、
うん、
女性も白人も黒人も入れるっていう、
うん、そうやな、
5人おるからちゃんと均等に
マイノリティも入るんやね。
やるらしいね、
うん、
あとまあ、この日は1961年、
うん、
ソ連が初めて、宇宙に有人探査を送ったらしい
ですね。ガガーリンですな。
ボストーク号っていう、
ボストーク号、
ボストーク号っていうのが、うん、中は狭いと嘘描いてますけど、
うん、
絵が描いてます。トリタギ通信はいろいろ絵を描いてるんです
よ。トリタの絵を才能を発揮してるところです。
あ、最近その企画 の、
うん、
あのフィギュアのやつの企画のやつをやることになって、ちゃんと、
うん、
ちゃんとした企画書に紙を起こしてくださいということになって、
うん、
それを、書くんやけど、やっぱ全然絵描けないから、漫画とか見ながら真似しながら、あのポーズのこの立体感とか、
うん、
体のねじれとかを描くのがすごく難しいですよね。
うん、
全然わからん、
うん、
もっと自分の中では体こうひねってんのになとか、
うん、
こうグワってなってんのになって思うんですけ
ど、うん、
手の位置がこっちやのにどうしてもなんかこんなになってる、なんかこんなになってるとか、
ラジオでこんなとか
になったんやなったんやかな。もっとポーズがでこうひねってかっこいいポーズ頭の中ではイメージしてる、うん、それを絵で描こうと思うと、
うん、難しいね。
難しいの、
うん、
あれはやっぱどうするの、みんな何回も練習、うん、なんか真似しながら描いたんです。俺は今はその漫画の描いてる絵を実際そのまま横に見ながら描いてる、こうかなこうかなって消しゴムで消しながら描いてるけど、ミラドンもこうやって練習したりとか昔はしてる。
やっぱね、ポーズ難しいです、うん、だから自分でその形やってみるとか、うん、あとはまあデフォルメですよね、うん、いわゆるそのポーズを誇張して描いた方が相手には伝わりやすいんやけど、うん、実際それデフォルメした感じで作られちゃうとちょっと違うってことになったり、うん、だからそのさじ加減はね難しいですよね、うんうん、何枚か書いて伝えるのが、うん、まあ一番ええんやろうな、うんうん、
いやもうそもそもその絵がチャチくなるという、うん、なっちゃうので、
それは基本的なとこやからね、
うん、そうか基本か、うん、あ基本じゃあニラドンも基本はちゃんとどっかで練習したという、い
やあんまりそういう覚えはないけどな。おエンディングや、
はい、まあそんな感じですね。
そんな感じでした。
急に終わっちゃう。
時間やからね。
あ、そうですね、そろそろお時間でした。
はい、ほなさいなら。
はい、皆様また、はい、来週。